私は時間があるときに勤めて、ジムに行くようにしています。まあ年ということもありますし、できるだけ健康を保つということは大切な仕事の一つと思っているからです。あるときそのジムで一人のご婦人が非常に怒っているのです。何事かと思いきや、もう行くところ行くところ聞きたくもない音楽が流れていて、エクササイズする場所でもロッカールームでもプールに行ってもうるさくてかなわない。さっき係の方に苦情を言ってきたと、なかなかその、感情が収まる様子がありませんでした。確かに言われてみれば、そのジムではかなりのボリュームでなんか音楽が流れています。で、音というのは強引なものでありまして、聞きたい人にはいいのですが、まあ聞きたくない人にとりまして、これは気になる、ものであります。今日のアメリカや日本でこのように音に対してクレームをつける人はあんまりいません。ですから私もそのご婦人のことを覚えてるんですけども、なぜならいちいちうるさいと言っていたら、私たちはもうどこにも行けなくなってしまうほどに、この巷には音が溢れているからです。今や公共のトイレに行っても、あれ何か意味があるんですかね。トイレでも音が音楽流れてることありますよね。もうせめて車の中でと思いきや、信号待ちしていればお分かりでしょう。ずんとこずんとこと、ものすごいなんか大地も揺れるような大音量の車が横に止まります。あのボリュームは何なんでしょうか。まあ私が年取ったってことでしょう。若者たちは音がなければもう落ち着かない、精神を保てないとでも言うかのように、いつもイヤホンを耳に入れて何かを聞いています。このような世界に身を置いていると、静けさとか沈黙というものはもはや私たち人間が求めるものではないかのように思われます。しかし聖書において静けさの中に身を置くということはとても大切なもの、もっと言うとそれは非常に致命的なものとされています。今日はこれらのことを心に踏まえつつ、神の前に静まるということについてお話しさせていただきたく願っております。まず最初に静けさを確保するということです。聖書を開きますと、たびたび静けさの中で神が語りかけるということが書かれています。旧約聖書の列王記上の19章を見ますと、預言者エリアについて書かれております。このエリアは神を恐れますが、人を恐れることはない大胆不敵な人でした。しかし彼とて人間、必要に命を狙われるという状況に追い詰められまして、もはや十分私の命を取り去ってくださいと神様に弱音を吐きしがみつきます。そのように意気消沈しているエリアに神様は語りかけるのですが、その状況はこのようなものでした。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。時に大地が揺れるような衝撃とともに燃え盛る火の中から神が私たちに大声で語りかけてくれる、そんな衝撃的なことを私たちは期待します。しかし聖書を読んでいきますときに、神はそのような状況ではなく、静寂の中、私たちに、しかも細き御声で語りかけたということをあちこちで見ることができます。イエス・キリストは一人静かになれる環境を確保しなさいと言われました。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。 そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。もろもろの音によって心が散漫となってしまわないように、人の声や生活の物音から離れて戸を閉めて一人となり、静けさの中に身を置きなさいというのです。そしてその静けさの中、神に祈りなさいというのです。この状況というのは与えられるものではなくて、どうぞ覚えてください、私たちの意思によって私たちが確保すべきものなのです。そしてイエス様ご自身もこの言葉の通り、たびたび一人で寂しいところに出て行かれ、そこで祈ったと聖書は記録しています。そうです、イエス様ご自身自らの意志とともに自分のために静かな場所を確保したのです。詩編の4編4節8節にこんな言葉があります。あなた方は怒っても罪を犯してはならない。床の上で静かに自分に語りかけなさい。自分に語りなさい。ここに記されているように、クリスチャンになるということは、怒るという感情をなくすということではありません。義憤という言葉があるように、時に私たちは不正に対する憤りも必要です。しかしその時はその怒りゆえに、諸悪に手を出しかねない状態でもあります。ですから、そのような時には、努めて静かな場所に身を置き、そこで自分の心に語りなさいというのです。そしてその時に私たちは静けさの中に語りかける神の言葉にも耳を傾けるのです。そしてこの詩編の4編はこんな言葉で閉じられます。私は安らかに伏し、また眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。たとえ私たちの心に怒りがあっても、静けさの中私たちが神と向かい合い自分の心に語るのであるならば、神はもろもろのことを気づかせてくださる。そして激しい感情が安けしゃへと変えられていく、そして安らかに眠ることができる。このことを可能にしてくださるのは主よ、あなただけですと、ここでは語られているのです。一人静まるということは、古の聖書の時代にはとても身近なものであったに違いありません。彼らにとりまして、静寂はどちらかというと、自ら確保しなければならないものというよりも、それらは彼らの生活環境だったからです。しかし今日のようにせわしなく、どこに行ってもいろいろな雑音に囲まれている私たちにとって、やはり自分でこの静かな時間を自覚的に確保する、性別するということが我には必要です。神の前に静まる時間、その場所を確保することは、現代を生きる私たちにはもはやそれは訓練の領域なのです。そして結局のところ、私たちの人生というものを形作るのは私たちの習慣というものです。私たちが毎日何をしているかということの集大成が、私たちの、あなたの人生となります。毎日毎日許容量を超えたアルコールを飲んでいれば、その人の人生はアルコールに支配された人生となるでしょう。同じように私たちが毎日静けさの中、神と向かい合い、その命の食物である聖書の言葉に触れ続けていくならば、明らかにそれは私たちの人生を形作るものとなるでしょう。そして このことから受ける報いは、はなはだ大きいのです。今日明日にはわからない。でもそれが我々の人生となるのです。二つ目のことをお話しします。それは、静まることは黙ることということです。息子たちが小さい頃、サッカークラブに属していたことがあり、よく練習に顔を出しました。もはやあの時代は帰ってきませんが、そこには私と同じような保護者がおり、子供の練習もですが、まあ皆さん、親を観察している方が面白いことがたびたびあります。黙って子供を見守っている親、もう子供そっちのけで井戸端会議をしている親、やたらと子供に口出しする親、今も忘れられない。そのチームの中にジェームスという子がいまして、彼はいつもおじいちゃんに連れられて練習に来ていました。この子は何かを言われるたびに自分の考え思いを主張しているのです。走れと言われれば疲れたと言い、ドリブルしなさいと言われたら、いや僕はパスしたいというように、この孫の言葉を聞いているおじいちゃんはそのたびにこのジェームスに向かって叫ぶのです。ジェームス、ハッシュアップ。ハッシュアップとは黙れ、静かにしろということです。静まるということは、ただ単に場所を確保することだけではありません。そのところで口をつぐむ、黙るということです。それは私たちの口から出る言葉だけではなくて、私たちの心にある騒ぎをも収めるということです。ジェームスは自分が話している間はコーチの言葉は耳に入りませんでした。彼がコーチの指導を受け、そして上手くなるためには彼は黙らなければならないのです。騒がしい、騒々しい周りの環境から離れて、一人静かになりながら、ああでもなあで、こうでもないと心を騒がすことなく、口をまず閉ざす。心の口を閉ざす。そして、静かに神の前に留まるのです。サムエル記上三章には、神様が寝床で眠っている幼子サムエルに語りかけるという箇所があります。その時サムエルはこう答えます。しもべは聞きます。お語りください。サムエルは、神様まず私が話します。だからまず聞いてくださいとは言わずに、彼はまず心から湧き出る思いを封じ、心の耳を神様に向けました。ゼキャリア2章には、すべて肉なる者よ、主の前に静まれ、主はその聖なる住処から立ち上がられたからであるという言葉が記されています。この2章には神様がイスラエルの民をその見えない御手を持って助け救い出してくれるのだという彼らの将来に対する希望を記しています。そのことはイスラエルの民が自分の力と策略でするのではなくて、神ご自身が働かれそのことを成してくださるというのです。すなわち神はすでにその聖なる場から立ち上がってくださっているのだから、私たちのために働こうとしてくださっているのだから、私たちはその神の前に、自ら動く前に静まるのだというのです。ここで陸なる者よと彼らが呼びかけられているように、皆さん我々は霊肉ともに限界のある弱い人間なんだから、己が言葉を押しとどめて、まず神の前に黙して静まろう、そして神がなしてくださることを見届けようではないかというのです。皆さん、神様の存在を信じてますか？今私たちは礼拝というのを、礼拝を捧げていますから、ここにいるほとんどの方は、神様を信じていると思います。しかし、 信じているということと、信じていることに基づいて生きているというのは全く異なります。私たちはどれくらい自分のことを知っているのでしょうか。もっと言いますと、自分の限界をどれくらい私たちは知っているのでしょうか。自分が依存しなければ生きられないということを、自分がどんなに間違いを起こしやすい存在であるかということを私たちは知っているでしょうか。私たちが言っている神とは、そんな私たちの対極にあるお方です。このお方には限界なく、このお方は唯一無二、何かに依存しなければならない存在ではなく、完全に独立しているお方であり、このお方に過ちというものは一切ありません。私たちはこのお方を信じていますと言っているのです。それではなぜこのお方の御声をまず聞こうとしないのでしょうか。なぜこのお方を第一としないのでしょうか。このお方を第一にして生きることこそが、神に作られた人たる者にとって最善の生き方であるのなら、私たちはどうしてそのように生きないのでしょうか。この一時間を神様に捧げるよりも、あのことこのことをしておこう、神様は私たちがその一時間で仕上げることを、一秒でできることをご存知ですか。私たちが一時間かけて作り上げたものを一秒でなきものにすることができることをご存知ですか。それが対人関係に関する問題であるなら、私たちは自分が恐れている人にどうやって向き合おうかと、あれやこれや延々と思い巡らします。しかし、その時に、その人のすべてを神様が掌握しているということを知っていますか？それならなぜ、このお方が語られることを私たちは聞かないのでしょうか。人生の秘訣は、まずこの神を第一とすることです。自分が語る前に神の御声をまず聞くことです。これに勝る秘訣はないのです。もしかしたら皆さんの中に神を信じていない方という方いるかもしれません。それはそれでそうだと思います。かつてみなそうでありました。でもどうか覚えてください。神がいるかいないかはたった2分の1の確率です。 50% です。でもし本当にいないのなら、皆さんの人生には何の影響もないでしょう。神のことについては。しかしですよ、もしいるのなら、もしいるのなら、いるのにその存在と無関係に生きるのなら、我々はとてつもない神の助けと神がくださる可能性と祝福を一切知ることなく、この人生を終えるかもしれないんです。神の御前で口を閉じ黙するということは、何もしていないことを意味するのではなくて、全知全能の神がすでに働いていてくださるということを信じ、その神からまず私たちがどうあるべきかということを教えていただく、私たちができる最も生産的な時間なのです。これを知る知らないかによって、私たちの人生は大きな違いをもたらします。 三つ目です。最後のこと、それは静まることは聞き従うということです。私たちは何のために静まるのでしょうか。何のために黙るのでしょうか。私たちは聞くために静まります。黙るのです。そしてその時に私たちが聞くことにはとてつもない価値があります。なぜなら私たちの心から口から出ていくものはもともと私たちの心にあったもので、それが出ていっても私たちのうちに何かが加わることはないからです。何のプラスもない。しかし私たちの心に新たに入ってくるものは私たちに本当の知恵と希望を与えてくれます。それは私たちをさらに良き人間に変えていく力のあるものです。私たちに命を与え、私たちの命を今日も保っていてくださるお方、私たちの過去をすべて知り尽くし、今の現状を完璧に理解しておられることお方が、私たちに語りかけることを聞き逃すということは、もうそれはとんでもない損失を被っているということになるのです。皆さん、それで私たちは具体的に神様から何を聞くのか。私たちは神の御心を聞きます。あなたはどう思われますか？あなたはこのことに対してどんな心を持っていますかと私たちは神に尋ねます。イザヤ55章9節には、天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高いという御言葉がある。私たちが神に聞くということは、この私たちの思いよりもはるかに高い神の思いを知るということです。詩編46編10節は言っています。静まって私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。この御言は明確に言っている。静まりなさい。なぜ？神はすべての人間によって崇められるお方だから。崇めるということは、見上げるということです。すなわちこのお方は、我らよりはるかに高いところにおられる方であり、そのお方が私たちにどんな計画を持っておられ、私たちに何を語りかけているかを知るために、私たちは静まり、心の耳をこのお方に傾けるのであります。そして、それはただ聞くだけではありません。聴従という言葉がありますが、私たちはその神の御心を聞き、それに具体的に従うのです。あの創世記はアダムとエバが神に禁じられた実を食べてしまったことを記録しています。あの時以来、人の心の中には罪というものが入り、以降私たちの歴史はこの人の罪により混乱と破滅、もっと言うとめちゃくちゃさを繰り返しています。めちゃくちゃです。ある意味この罪がなすところことは、その罪が人の心に入るきっかけが何であったかご存知ですか？創世記を読んでいて見落としてしまうある一文にその原因が書かれています。原因はこれです。さらに人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じて木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。ここが人間のもろもろの苦しみの始まりです。彼らはこれよりも先に神の言葉を聞いていた。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。彼らはこの神の言葉に聞き、そしてそれに聞き従い続けるべきでした。しかしアダムはこの神の言葉に聞き従わずに、妻の言葉に聞き従ったのです。聞き従う言葉に、従うべき言葉に従わず、聞き従うべきではない言葉に従った。このことが彼ら以降、 我らを含め全ての人間の人生にもろもろの悲劇を加えることになりました。それではこのアダム・エヴァ以降の時代を生きている私たち、その状況の中にいる私たちの前にもはや希望はないんでしょうか。いいえ、この創世記の出来事を知る私たちにはこのことゆえに私たちが歩む道が示されます。そうです、アダムが神に従わないことにより聞き従わないことにより私たちの世界に罪が入り込んだのなら、私たちがすべきことはもう一度神の御言葉に聞き従うという生き方を定着させることです。あのヤコブはそのことをヤコブ書に記しています。だからすべての汚れや鼻正しい悪を捨て去って心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。そして御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。主の御言葉を聞き流すのではなく、それを行うものになる。すなわち、その御言葉に聞き従うものになる。こうして得られるものは、我々のかけがえのない宝となることでしょう。かつてイスラエルでは羊や牛が神に捧げられました。しかしそれは形骸化され形だけとなっていきました。その状況についてサメルは言ったのです。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるだろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。神は私たちがその御言葉を聞くことを望まれます。しかしそれではまだ不十分です。聞いて従うものを何よりも喜ばれます。それは神に捧げられる犠牲にも勝るものです。あの人この人の顔色を伺い、そんな人からの承認と称賛を受けることに心を注ぐのではなくて、神から喜ばれる人生を送る、すなわち神の言葉に聞き、そしてそれに従うこと、これが私たちの生きる道です。お祈りしましょう。天の父様、あなたは静けさの中で細く御声を語られるお方であるということを私たちはこの朝見てまいりました。今日のこの現代社会において、私たちはその静けさを生活の中に見出すことにも困難を覚えるような時代を生きています。どうか神様、私たち自らの意思を持ってあなたと静まる場所を与えられているこの生活の中に、そのどこかに確保することができますように。それがどんなに素晴らしい時であるか、そこから私たちが得ることはどんなに私たちを守り私たちを引き上げてくれるものであるかということを、私たちがこの体験を通して知ることができますように、どうぞ何卒よろしくお願いいたします。我らはあなたを信じているのですから、信じている、聞いているということだけではなくして、そこでは本当の祝福はまだ私たちには何も注がれていませんから、それに聞き、そして従うものとしてください。そしてそこから私たちが垣間見ることができるあなたの恵みと祝福の生涯というものを私たちが知ることができますように 何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の上に、この週もきっと忙しい毎日をお過ごしになるかと思いますが、どうぞ主よ、あなたとの時を性別することができるように、それが我々の生命線であるということ、そこまでの自覚に私たちを至らしめてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、私たちと同じように誕生から死に至るまで全てのことを経験し、そこから余すところなく私たちが聞き従うべき御言葉を今も語り続けていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、雨雲の下で一喜一憂しているような私たちに、その雲の上の世界を御言葉を通して語り続けていてくださる我らの父なる神の驚くべきご愛、静まる時間を整え、御言葉に聞き、そして従う道へと日々我らを導いてくださる聖霊様の豊かなる交わりが、今日このところから本当にいろいろなことが起こりうるこの世の世界に出ていく私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。